マルコによる福音書15章21節から。そこへアレクサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけ、その服を分け合った。誰が何を取るかくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てるもの、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。本日の説教題、主を十字架につけるは、マルコによる福音書15章24節25節から示されました。新共同訳新約聖書の95ページになります。15章24節25節にはこう記されています。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。主イエスを十字架につけることは、十字架の上で神様の一人の救い主キリスト、子なる神様を殺してしまうことです。イエス様を十字架につけろと叫んだのは私たち一人一人です。私たち一人一人がイエス様を十字架につけたのです。しかしイエス様は十字架につけろとの私たちの叫びに従われたのではありません。私たち一人一人を死と滅びから救い出そうとされる神様の御心に従われました。私たちにはとても計り知ることのできない父なる神様の愛の御心に従われたのです。杉越祭の第一日、杉越の子羊をほふる日は、日が沈み夕べとなり、杉越の食事で行われた主の晩餐に始まりました。イエス様はパンとブドウ酒によりご自分の体、血、命を私たちに与えてくださいました。この主の晩餐は私たちに愛と信仰と 希望を与えてくださる聖餐へと受け継がれていきます。イエス様が弟子たちとゲッセマネに向かわれた時、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言っていたペトロはイエス様を裏切ってしまいます。ゲッセマネでイエス様が必死になって祈っておられるとき、弟子たちは眠ってしまいます。イエス様が宰相たちの使わした人々に捕らえられると、弟子たちは皆逃げてしまいます。大祭司の屋敷で行われた最高法院全員による裁判では、大祭司の謀略に満ちた問いにイエス様がご自分を人の子であると言われたことで死刑に決めてしまいます。イエス様はご自分がまことに人であられるとともにまことに神様であられる主なる神様の一人も全世界の救い主であられる人の子であると明かしされたのです。その頃、屋敷の中庭にいたペトロはイエス様が言われたように鶏が二度鳴く前に三度イエス様を知らないと言い呪いの言葉まで口にしてしまいます。夜が明けるとすぐ宰相たちは最高法院全体で相談してイエス様をピラトに渡します。ピラトの下での裁判では宰相たちに先導された群衆の十字架につけろとの叫びにピラトは屈してバラバを釈放しイエス様を鞭打ってから兵士たちに引き渡します。15章16節から20節にはイエス様を侮辱する兵士たちの姿が記されています。イエス様を十字架につけることは命令なのですから嫌でもしなければならないでしょう。しかし紫の服を着せ茨の冠を編んでかぶらせユダヤ人の万歳と言って敬礼し何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりする必要などありません。このようにして、夜の暗闇の中で渦巻いていた人間の罪は、朝の光の中に照らし出されます。人間の罪が朝の光の中で、はっきりと見える形で映し出されるのです。イエス様を十字架につける人たちには朝の光ばかりではなく私たちの目には見えない私たちを愛してくださる神様の愛の光が注がれていました。神様の愛の光に私たちが照らし出されるとき、私たちは神様の愛を映し出すものとされます。しかし、この人たちの姿は神様の愛を映し出してはいません。神様の愛の光を受けていても、それをすべて吸い取ってしまいます。宇宙にあるブラックホールのように、神様の愛の光を吸い込み、一切外に出さないのです。ここに記された人たちの姿は、罪のないお方を殺してしまう暗闇でしかありません。14章72節で、イエス様に唾を吐きかけ、目隠しをして、拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めます。 またイエス様を平手で打った下役たちの姿がそれです。15章16節から20節に記されたイエス様を侮辱する兵士たちの姿もそれです。この頃刑を執行する人たちに認められた慣習であったようですが、24節に記されている誰が何を取るかをくじで決めてから服を分け合った兵士たちの姿もそれです。この人たちは自分中心の思いを満足させるためにイエス様を侮辱しているだけなのです。そして29節から32節に記されたイエス様を罵る人たちの姿もそれです。29節、30節でイエス様が十字架につけられる、つけられているところを通りかかった人々が頭を振りながらイエス様を罵っています。頭を振るのはあざける動作です。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てるも十字架から降りて自分を救ってみろ、おやおやと嫌味たっぷりに驚いてみせて、最高法院での偽証のようにあざけ、十字架から降りてみろ、自分で自分を救ってみろというのです。31節32節で祭司長たちと律法学者たちが一緒になって代わる代わるイエス様を侮辱しています。他人を救ったのに自分は救えない、イスラエルのメシア、イスラエルの今すぐ十字架から降りてみるがいい、それを見たら信じてやろう。イエス様を自分で自分を救えないという人たちも罪のないお方の無残なお姿をあざけることしかできない自分中心の思いにとらわれている人たちです。32節後半には一緒に十字架につけられた者たちもイエス様を罵ったとあります。バラマのようなローマへの反逆者であったとも言われる二人の強盗は自分の死を前にしても自己中心の思いにとらわれ自分たちを死から救ってはくれないイエス様を罵ったのです。このような罪の暗闇に支配されイエス様を十字架につけた人たちの中で神様の愛の光を映し出しておられるただお一人のお方がイエス様です。イエス様は15章2節でピラトからお前はユダヤ人のなのかと問われ、それはあなたが言っていることですと答えられると、あとは何もお答えになりませんでした。イエス様はピラトの言うようなユダヤ人だけの王なのではなく世界のすべての民の王、世界を変わることのない愛によって支配しておられるただお一人の誠の王であられます。全能の父なる神様の一人、救い主キリスト子なる神様であられます。数々の奇跡を行われご自分も子なる神様として全能の御力をお持ちでいらっしゃいます。しかしイエス様はご自分の全能の御力を見せつけることで人々を導かれようとはなさいませんでした。どんなに暴力を振るわれ侮辱されあざけられ鞭で叩かれついには十字架につけられても何もお語りにはならず痛みや苦しみの すべてをその身に受けられました。全能の御力を振るわれて、罪の力に突き動かされた、悪を行う者たちを一瞬にして取り払われることはなさいませんでした。主なる神様から離れさせ、自分を神としてしまう。罪の力に突き動かされ、罪のないお方を侮辱し、あざけり、鞭打ち、十字架につける。私たちを滅ぼされませんでした。私たち一人一人を、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされる。私たちにはとても計り知ることのできない父なる神様の愛の御心に従われました。私たちを罪の生み出す死と滅びから救い出すため十字架につけられました。イエス様はご自分を十字架につけ、侮辱までした私たちを愛してください。罪の生み出す死と滅びから救い出すために十字架につけられたのです。パウロはイエス様の十字架によって成し遂げられた救いの出来事をガラテアの信徒への手紙13章13節でこう言っています。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。木にかけられたものは皆呪われている。これはこの主の日に与えられました申命記21章22節のからの引用です。ここで言われている木にかけられる刑罰は十字架の刑ではないと言われています。すでに処刑された死体が見せしめのために木や柱にかけられて晒されるのです。これは主なる神様の律法に反する重大な罪を犯した者に対してだけ行われた刑罰で、呪われた者の印と捉えられていました。パウロはこの刑罰をイエス様に当てはめ、イエス様が十字架の木にかけられたことで人類の罪の結果である死と滅びという呪いから私たちは救い出されたと言っているのです。十字架の上でイエス様は人々からだけではなく父なる神様から見捨てられました。呪われ見捨てられた死を二人の罪人たちとそして私たちと共に死んでくださいました。その後多くのクリスチャンが弾圧によって処刑され、その死体は木にかけられました。この呪われ見捨てられたとしか思えない死をイエス様は死んでくださいました。そしてイエス様を十字架につけた私たちのために、イエス様は十字架につけられたと信じる者、死と滅びから救い出してくださいます。何もなくなってしまう滅びへと至る呪われ見捨てられた死から私たちを体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、主イエスはご自分を十字架につけ、 侮辱までした私たちを愛してください。罪の生み出す死と滅びから救い出すために十字架につけられました。それは私たち一人一人を死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされる。私たちにはとても計り知ることのできない父なる神様の愛の御心に従われたからです。十字架の上で主イエスは人々からだけでなく父なる神様から見捨てられました。呪われ見捨てられた死を二人の罪人たちとそして私たちと共に死んでくださいました。どうぞ私たち死を十字架につけた私たちのために死は十字架につけられたと信じる者としてください。何もなくなってしまう滅びへと至る呪われ見捨てられた死から私たちの体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。